話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。今日は土曜日です。今回は最近発表されたポッドキャストに関する調査結果の内容を紹介しながら、その調査結果の中で興味深いキーワードがありましたので、それについて話をしていきます。今日の内容は、まさに音声配信が好きでよく聞いている方ですとか、音声を今ご自身でも発信している方、それから番組の後半では音声配信の番組との出会い方についてお話をするので、春に向けて新しい番組と出会いたいと思っていたりとか、あと常にいろんな番組を探して見つけて出会っているという方に何か共感していただけたら嬉しいです。なお、今日は土曜日なので、平日以上にのんびり自由に話をしていきます。もしかしたら配信が10分を超えるかもしれませんが、必要に応じて倍速でお楽しみください。そして今日は本題に入る前にお知らせです。今日はこの後午前10時から伝わる話し方講座第10期の体験会を行います。この講座は話している時にもっとわかりやすく言えるはずなのにとか、もっと具体的に話せるはずなのにといつも思って、でもじゃあもっと具体的に話すとか、もっとわかりやすく話すための言葉だったり方法だったりが見つからないとモヤモヤしている方におすすめの講座です。どうしたら今よりもさらにわかりやすく、そして自分も伝えているっていうことに自信を持ちながら思いを届けられるか、日常のコミュニケーションを取ることができるか、そういったことをお伝えしています。体験会では伝わる話し方ってどういうものなのか、どうやって作られるのかを解説します。 Zoom での開催です。お気軽にご参加ください。また今日の他にも16日と30日にも行います。いずれも土曜日、時間は10時からです。詳細はこの配信の概要欄にリンクを載せますので、そちらをご覧ください。お知らせでした。それでは本題のスタートです。音声広告の会社オトナルと朝日新聞社が共同でポッドキャスト国内利用実態調査の結果を公開しました。これは2020年から始まった調査で、今回が4回目の開催です。15歳から69歳の男女1万人を対象に、ポッドキャストの利用率、利用シーン、利用方法、他メディアとの比較などをまとめたレポートを発表しました。で、こちらものすごく情報たっぷりの調査結果なんですが、PR タイムズにそのサマリーが載っていましたので、そこから少し読ませていただきます。今回の調査結果のサマリーとしては、まず、ポッドキャストユーザーの全年代の利用率平均は 15.7%、 10代では人口の 32.8%、 20代では 25% と若年層の利用率が高い。それからポッドキャストの利用率は全年代では TikTok と同等。あとはユーザーのうち 87.1% が車の運転中や家事をしている時などながら聞きをしている。他にもいろいろな結果が出ています。で、ボイシーのこのチャプターか、ポッドキャストやアマゾンミュージック、スポティファイ、 YouTube ミュージックを聞いてくださっている方は、概要欄に PR タイムズのリンクを貼りますので、気になる方はぜひ読んでみてください。興味深い記事でした。で、まずこの結果を見てびっくりしたのが、今ポッドキャストは若年層の利用率が高いということでした。もう勝手なイメージで、そうではないんじゃないかと思っていたんです。30代40代またはそれ以上の方に主に聞かれているのかなと。で、10代20代の方たちはそれこそ TikTok とか、あの YouTube のショート動画とか、動画に触れる機会の方が多いんじゃないかななんて思っていたら、実は今10代の方は人口の 32.8%、 20代は 25% がポッドキャストを聞いているという、こちらの調査結果ではそのような内容になっていました。あとは YouTube や TikTok、 Instagram といった他の メディアと比較をすると、ポッドキャストユーザーは情報感度が高い傾向にあることが分かったりとか、それからこれまで以上にながら聞きの文化も浸透しているのかなと、これは個人的な感覚なんですが、そう思うような調査結果もありました。音声配信はこれからブームがやってくると何年か前から私もよく聞くようになりましたが、まさにこの調査結果を見ていると、ますます浸透してきているのかなとも感じました。そして個人的に興味深かったのが自由回答の欄です。これはポッドキャストを聞いて良かったことについて自由に回答する欄だったようですが、実際にどういった回答が寄せられたか、オトナルのサイトに載っていましたので、そこから少し紹介いたします。例えば、リラックスできる、気軽に聞ける、人生が豊かになるといったものから、学問的な配信はとても興味深く、日本では聞けない話も多かった。地上波では聞けないニッチな放送がある。そして、英語、英会話のスピードに慣れた。就寝前、眠る前に聞いているが、終了時間の設定ができるところ。ああ、なるほど。へえ。そして、声優のアニメの収録中の裏話とかが聞ける。これもありますよね。裏話とか。その人のあまり表面には出てこない一面を知ることができるのも魅力ですよね。あとは、忖度がないですとか、良い意味でメジャーすぎない、隠れ家感が良いという答えもあったり、夜遅くの運転もあるので、眠くならないようにとても助かっています。視野が広がった、ギャグセンスが培われる。こういったいろんな回答がありました。で、そんな中、本当に今一部を紹介しただけなんですけれど、そんな中、あ、いいなって思った答えが一つありまして、それが、自分が思いつく以外のものがタイミングよく聞けたこと、という答えだったんです。この方がどんな意図でこれを書かれたかはわからないんですが、想像するにきっと自分がこういう番組を聞きたいと思っていたものだけではなくて、たまたまおすすめに出てきたとか、たまたまタイミングよくアプリのトップページにある番組が載っていたというふうに、タイミングよく偶然の出会いをされたのかなと思ったんです。これはまさに音声配信の楽しみ方の一つだなと思いました。ポッドキャストもボイシーも番組との出会い方はいろいろあります。この番組だったら話し方と検索して見つけてくださった方もいらっしゃるでしょうし、または人に勧めてもらったとか、それこそ偶然見つけてくださった方もいらっしゃるかもしれません。この偶然の出会いって、検索していろんな情報を見つけられる時代において、日常にワクワクを増やす方法の一つで、かつ自分の枠を広げていく方法の一つでもあると思うんです。今、知りたいと思ったことはすぐに検索できるようになりましたよね。すごく便利ですよね。で、そうやって検索して検索して検索して興味があることを深めて調べていくことも面白いですし、一方で検索しようと思っていなかった、つまり知りたいというアンテナがあんまり立っていなかったものを偶然何かのきっかけに見つけて、で、試しにその情報に触れてみて、音声配信だったらば試しにその番組を聞いてみて、あ、私が欲しかった情報はこれだって思ったり、または人との出会いもあるかもしれないです。あ、このパーソナリティさんの声好きって思って、明日からも聞こうと思うルーティンが増えていくかもしれません。人がどんな時に成長し、かつどんな時に自分の可能性を広げられるかといったら、一つは自分が知らなかったことを知る、今までの自分と違うことをやることだと思うんです。なので、検索して知りたい情報にたどり着くだけではなくて、検索しようと思っていなかったところからの出会いも楽しんでみると、そこに自分の可能性を広げていく、自分をさらに成長させてくれるきっかけが転がっているかもしれません。ぜひ皆さんも今日は検索をせずにランダムに何か番組を見つけて聞いてみませんか？ 例えばアプリのトップページではないところに載っている番組を聞いてみるですとか、ランキングがあるならばそのランキングを見ていって今まで触れたことのない番組をタップしてみるですとか、あとはそうですね、検索はしてしまうんですけれども何か適当に言葉を入れて検索してみるとか、とにかく自分が知ろうと思って掴みに行ったものではない番組を聞いてみるとちょっとこう新鮮な気づきを得られたりとか、あと新鮮な気づきを得ることで自分のこれまで好きだったものとかこれまで触れていたものの魅力を再確認できるかもしれないですよね。いろんな情報を知ることって自分を知ることだと思うんです。音声配信も例えばいつも聞く番組が3つあったとして、今日はちょっと違う4つ目の番組を聞いてみよう、5つ目の番組を聞いてみようと思って、で4つ目も5つ目もそれぞれ楽しくて、でそれぞれ楽しい番組に出会うと同時に違う何かに出会うことによって今まで聞いていた1つ目2つ目3つ目の番組の良さに改めて気づくこともありますよね。なので新しい何かと新しい情報と出会うことは自分の枠をさらに広げてくれる可能性もありますし、同時に今までの自分をより何でしょう、深めるというか今までの自分を改めて知る、そういった部分もきっとあります。ぜひ今日は今までにはない出会いを楽しんでみてください。以上です。エンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。